まえみろです。
まよちぃです。
その時話したいことを気まぐれ不定期に配信していく放送、
何も考えずふわっとトークしていきます。
箱
ということで、今回のマブルマーブルの箱はですね、
はい、
不思議遊戯会の第37章38章になります。おお、激重、
重いて休ませてくれ、頼む。でも不思議遊戯は見たい、頼む。
面白いから好きだ。
面白いから好きだ。
じゃあもう早速いきますよ。
はい、
第37章、幻惑のぬくもり。
はあ、
どういうことかな。そう、あのね、前回ね、一生懸命頑張って手に入れた新座法を青龍、側に奪われ、取り返すために青龍ね、敵の陣地に忍び込んだ宮家が中子に怪我されてしまいます。で、私はね、怪我されてしまったからもう玉褒めのお嫁さんにはなれないねといったところで着火だったんですけど、今回は兄圭介、そして友人哲也のシーンから始まります。
はい、
何かが見つかったって言って、
図
書館からね、出ていく兄圭介と哲也、
ね、
そして主人公宮家、それから玉褒め、
この中、
湖にいます。で、お嫁さんにはなれないねの続きですね、ここから。まあね、プロポーズしてくれたんだけど汚れてしまったからお嫁さんにはなれない、そして自業自得だって言ってごめんねって言って泣く宮家、
まあな、
そしてそんな宮家をね、抱きしめて体を見せてくれと言って服を脱がせる玉褒め。綺麗だ、あの清めの儀式の時と何も変わってない、誰もお前を汚せはしないと言い切るんですね。
あ、で、額を叩きました、はい、
でこれ一番初めにね、だからこうみんな朱雀、七戦士が揃いました、じゃあ朱雀呼び出そうって言ってやった儀式の時、お清めしてる裸の宮家をね、玉褒めは覗いてたじゃないですか、
ね、見とれてしまってね、
そう、まあそこ重要ですよって言ったのはここにつながるんですね。
当時ドキドキした
だからさ、ここさ、最高にエモいさシーン
じゃん、ね、そう、
すごい綺麗なシーンじゃん、これ何回も言うけどアニメ版より原作の方がエモいんですよ。
そうなんですよ。
例えば原作の方がいいって今まで言ってたのは、はい、絵が綺麗とか、こう雰囲気みたいなものなんだけど、ね、ここはね、原作だとこれ最初にね、綺麗だ、あの清めの儀式の時と何も変わってない、誰もお前を汚せはしないって言い切った後に、この間にね、この間によ、あの時も俺お前が死ぬほど綺麗だと思ったって、このセリフが1個入るのよ。だ、このセリフが1個入っただけで、
そうね、分かる分かる分かる、重
さが倍増するわけ。なんでこのセリフ切ったんだろうって思うけど、
尺の都合、
たださ、綺麗だ、あの清めの儀式の時と何にも変わってない、あの時も俺お前が死ぬほど綺麗だと思った、誰もお前を汚せはしない、これ全然意味合い変わってくんのよ。
すごい、
だから確かにその裸を見ました、ね、綺麗だねって、あの儀式の時と何も変わってない、誰もお前を汚せないよってアニメ版では言うじゃん、裸見る必要あるかなって一回思ったし、
そうね、まあね、
で、まあその言ってくれたセリフは嬉しいよ ね、そのままの通り受け取るよ、
そう、ね、
けどこのあの時も俺お前が死ぬほど綺麗だと思ったって、この一言で、あのだから儀式の時覗いてたの時、あの時、死ぬほど綺麗だなって思ってたって、そしてその時の気持ちと俺今も変わんないんだよっていうのが、この一言のセリフでめちゃめちゃ伝わるじゃん、
ね、
あの時そんな風に思ってたんだ、で、あの時の気持ちと今も変わってないんだっていう、この倍の嬉しさになるじゃん。ここね、このセリフね、すごい好きだし、あとゆいちゃんにもこういうことを言ってくれる人がいたら、あんなに心が壊れることはなかったんだなって、だからあれが結果勘違いだとしても、すごくかわいそうだなって思う、
ね、本当だよね、勘違いだとしても、もう何にも変わってない、綺麗だって言って、ゆいは綺麗だって言って、
だよ
って、
そう、
死ぬほど綺麗だ、何にも何一つか汚れてない、
そう、
綺麗だ、
そう、
うちらが言おう、
そう、私が言う、もう行くわ、
いやいや、
ちょっと行って
くる、前田が行くわ、前田が行くわ、頑張って、
あ、私が行くわ、
前田が行くわゆいちゃんを、ゆいちゃんをでも最高のね、こうシーンですよね、
最高にエモいシーン、ね、そう、
うわー、ギューってなった、ここは、
そう、ここで宮川はですね、玉褒めに2度目のプロポーズをされるんですね。
リエ
めちゃめちゃいい男です、
本当ですよ、もう
心の綺麗な玉褒め、でも この優しさが余計に辛いんだね、宮川。変わらないって言ってくれるその優しさが辛い、
うん、
ここで焚き火しながら2人で寝るんだけども、うん、夜ねこっそり玉褒めから逃げ出す宮川。そうするとですね崖崩れが起きて崖の下の底の方にね落下してしまうんですね。
やはりそういうねありますよね、うんうん、
そういう星の元生まれちゃったからね、
うんうん、
で足をやっちゃってね、うん、全く動けません、
うんうんうん、よく死ななかったまず、
うん、あ本当そうよ、うん、よく死ななかったなの距離感の崖なんだよ、
ね
うんうん、マジで。そしてそこへやっと見つけたぞと現れたのは青龍七星子の巣星、
やべえ
笛の青年の双子の弟ですね、うん、そして刀を振り上げる巣星、もう大ピンチ、
やべえ。
そしてその刀はですね宮川ではなくその後ろにいた大きなイタチにヒットします、
うん、怖え。
スボシはね宮川を大イタチから助けてくれたんだね、はあ、なんだかスボシの様子がおかしい、
絶対何かある、うん、
そしてそのまま気を失う宮川で気がつくと見知らぬ天井、横にはスボシ、おっかね、
絶対何かある、うん
、うん、そしてスボシはね宮川に大丈夫、君は3日間も気を失ったままだったんだよってすごい心配そう、
絶対なんかある3回目、
おかしい、うんうん、で宮川もねえ何なのスボシと、うんうんうん、どういうことなのって、
うんうんうんうん、
思ってるとそこに見知らぬね老夫婦が登場します。
あら、
うんうん、この老夫婦はスボシのことをカイカと呼んで、
うんうん、
どうやらねこれスボシではなくめちゃめちゃクリソツなカイカという青年なんだね。
待って待って待って待ってそんなこと待って待って待って、うん、
いやまマジかって、うん、そんなそっくりなことあるみたいな感じ、
うん、いやもう本当一時停止だけど、ここでまず一時停止、うん、待って待って待ってってなりますけど、うん、隣のおさんいたら待って待って待って待って待って待って待って待って待って待ってってこうやってなりますけど、
う
ん、
そう、まあ、宮川ね崖から落ちて足をやっちゃってたじゃん、うんうん、まあ、全く動けなかった、うんうん、だけどね今はね足全く痛くないんだね。
なぜ、
うんうん、でそれがなぜかというとですね、この老夫婦曰くこれ村一番の呪術師が作った薬のおかげなんだよって、
うん、
でその薬はね忘却草という薬、
うん、
あの草ですね、
うんうんうん、
それの草を使った薬草が使われていて、うん、まあね文字のごとく忘却ね忘れ る,、
う
ん、
忘れるね、
で痛みを忘れてるだけだと。実際は痛いんだよ。
なるほど、
怪我はしてる、はいはいはい、で治ったわけじゃなく、
まあ、麻酔じゃないけど
麻酔状態だね、
うんうん、
だそれを脳直接脳でその痛みっていうものを今消し去ってる状況なのね、うんうんうん、まあ、もちろんねそんな効き目の薬ですから、この忘却草量を間違えたらとんでもないことになる
でしょうね、
危険な
薬草
なんです、うん、やべえやつでしょうね、うん、そしてねこれめちゃめちゃ重要なアイテムになってくるんです。
はい、何万回と見てきました。
あ、どうした、すごい先の話、
そう、ね、今急に花開いたじゃない、どうしたの。
そしてこの老夫婦がですね、うん、しばらくここにいていいから休んでいきなさいと、
ね、
そしてそうだカイカ、得意の笛を聞かせてあげなさいと言ってカイカが笛を吹き始めるんですね。これはもう勘のいい方じゃなくてもピンときすぎます、もうアンサー、そうそれ、
そう彼は網星です。
網星の方、死んだと思っていたら巣星のお兄ちゃん川に落ちてたけど、どうやらねあの時川に落ちて記憶を失ってしまってたんだね。
ここで網星出た、
びっくりしたよね。
あ、ええだよね。
情報量が多すぎる、
待って待って待って待ってっつって言って、
うん、そう、そして、
はい、
場面は変わりまして、
うんうん、
中子と変なメイクをした友のシーンですね、
うんうん、不気味ですね、うんうん、
そう、ここで宮川が実は中子に怪我されていないっていうことが分かるんです。結構早めに分かっちゃうんです
本当ですね、はい、
実際ねあの時、まあ、中子がね、まあ、宮川やっちゃおうかなって思った時、
うんうんうん、
スサクの巫女の体から赤い光が発せられて触れることもできなかった言うんだね。それに気絶している女を抱く気にもなれなかった。
あら、
うん、でも、まあ、宮川自身はねゆいちゃんのように自分は怪我されたっていう風に勘違いしてるからそれでいいって中子は言うんだね。
ふん、
怖い男、
怖い男でも恐ろしく綺麗、うん、
綺麗。そして宮川ですね、
はい、
楽しそうに朝食中です、う 老夫婦と、まあ、開花網星と、うん、まあ、宮里ね、みんなご飯食べてます、うんうん、で老夫婦がね、あんた開花の嫁にならないかなんてね、冗談も言われつつ、
嫁に来てほしいと、
うんうん、でもね、嫁というワード、宮里には地雷ワードなんですね。涙がポロポロポロポロ止まりません、
う
ん、
ちょっとかわいそう、ここは
かわいそう、うん、だ怪我されたって思ってるし、う、ね、うん、もう玉褒めとは結婚できないって思ってるから ね、う
ん、会えないって言って、そばにいれないって言ってね、辛いって言って出てきたしね、
うんうん、そう。でそんな宮川をですね、網星いや開花はですね、お姫様抱っこして、足怪我してますからね、うん、
ああ
外に連れ出してあげるんだね。
ああ
で外に連れ出して、開花は宮川にね、何があったか知らないけど閉じこもって考えないでねって的な感じでこう励ますんだね。ちょっと自分は分かんないんだけど、そんな暗い考えとか持っちゃダメだよ、
忘れてっからね、うんうん、
それを聞いた宮川はもうブチ切れます。
そうね、うん、
自分が私たちに何をしたか分かってる、いいね網星は、全部忘れて自分だけ幸せそうに暮らしてて、
あ
そら切れますわ。
そうね、
だ実際網星がその朱雀七星子ね、ちり子になりすましてたわけじゃん、
うんうんうん、
だからあの時なりすましてなければ儀式がダメになることもなかったし、そう、ね、天地層を燃やさなければ新座法を探さなくて済んだ、うん、だから塗り子が死ぬこともなかったから、もう全部あんたのせいじゃんって怒りが止まらないんだね、うん、でもね宮川はすぐに謝罪するんだね、
うん、
あなたは網星じゃないのに八つ当たりしたってもう謝るんだね。ここはちょっと偉いよね、
なんか大人になったよね、
うん、すごい。実際宮川は網星だって分かってる、ね、でも、うんうんうん、記憶をなくしてる、で老夫婦は開花って呼んでる、だからきっと記憶をなくしてここでは開花として生きてるんだなっていうのが分かってるから、
ね、怒りに任せて壊しても
しちゃったけど
みたいなね、
うん、ごめんねって、あなた開花だもんね、うんうん、ってなるのね。そんなね2人の会話を影から聞いてる開花の母、怪しいですね、
そうですね、
う
ん、
怖い、
うん、
場面は変わり、朱雀七星子のタスキ、チチリ、ミツカケ、チリコ、西楼国にね先に到着してました、
うんうんうん、
うん、よかったですね、みんなそれぞれすごい楽しそうに過ごしてます、
かわいい、うんうんうん、
まあね、でもその西楼国はね、敵の青龍七星子、変な顔の友の幻覚です、
うん、罠でした、
まあ、です実際はね何にもない砂漠、
もうやばいよ、うん、
だもうみんなねご飯食べたり水飲んだりしてる幻覚の中で、
ああじゃあもうカラッカラだわ、
うん、実際は水なんてないし食べ物もない、
炎天下と氷点下にさらされて
る、氷点下で、うん、まあ、このままねいれば死ぬことは間違いないっていう状況ですね、
うん
うんうん、そして、再び宮川ですね、
うんうんうん、
さっきね2人で、まあ、開花と喋ってた、で家に戻ってきた宮川はですね、開花のお母さんに出されたねスープを飲んで倒れてしまいます。
あら、
ね、とんでもない量の忘却草を入れたスープです、
やべえじゃん。
でそんなところにね、まあ、開花父が来て、なんでそんなことをしたんだって怒るんだね、
うん
うん、とお母さんが、開花の昔を知ってる子だからそれを忘却草で忘れさせようとしたと、もし開花が記憶を取り戻したらどこかへ行ってしまうんじゃないかって不安だったんだって、
あもう息子を失いたくないと、
うん、うん、まあ、ここにね開花が来て、うん、自分をね助けてくれた恩人をどこかに置いていくわけないだろうと言って優しく寄り添います。
あ優しい子だからね、もともとね、
そう優しい子だからね、うん、場面は変わり、玉褒め、まあ、自分の前から姿を消した宮川をめちゃめちゃ探してる。
いつだって宮川を探してる。めちゃめちゃ探してる。
ずっと探してる。うん、
大騒ぎ。ずっと宮川を叫んでいる。
そう。でもそんなね、玉褒めの前に宮川が現れるんですね。
うん、
もちろん偽物です。
まただよ。
うん。うん、青龍七星子、友の術で宮川に化けているソイなんですね、これ。
ソイ、
まあ、気がつかない玉褒めはね、宮川にもう離れるなと言って、二人はキスをします。
やっぱ
やっぱよ
やっぱよやばいよやばいよ、
まあ、一方その頃宮川、本物の宮川はというと、
うん、
で忘却草のスープ、大量の忘却草のスープね、うんうん、飲んで高熱を出してね、うなされてます。
やばいこちらもやばい、うん、
うん、もう意識ももう朦朧としてます、
うんうんうんうん、
そんな宮川の熱を下げるために、うん、開花はね宮川の服を脱がして、自分も服を脱いで裸になってね、 抱きしめるんですね。
お茶の間こう静止タイム、
うん、ってなるしね、
つって箸を置いてみたいな、はっつって
そしてね、宮川にキスをする快感なんですね、
うん、
でだんだんとね意識が戻ってくる宮川は何かを感じます。これは木、さ、現実世界、東京駅、ね、盛岡行きのチケットを買う兄圭介と哲也、さあなんで盛岡に行くのか、
あなたの名前、
話がもういっぱい、
ねえねえ
はあ不思議よもろ
なんでこんな面白いの、次から次に、
ほんと次から次へとめっちゃおもろい、
休ませてくれないよ、辛いよ、もう
辛いよ、
体力がないよ、うん、でも面白いよ、
面白い、
もう来週どうなるの助けてっていうこの1週間をやっぱりその時リアルタイムで見た時、毎週こうやっぱりはぁつって1週間もやっぱりはぁつってこうなってただ
から網星生きててよかったなって思うけど、
うん、
相変わらず宮川は辛いし、
ね、
怪我されたと思ってるしね、
うん、
だから宮川は最後気を感じるんだね、これはキスされたことで何か気を感じてっていうあれなんだけど、私すごい気になって、
うん、
よく漫画とかドラマとかでさ、
はい、
裸になって抱き合う、
うんうんうん、まあまあまあまあ、うん、あるね、
でもさ大体がさ寒い雪山とか、
あ、そうね、遭難とかだよね、
遭難した時に
洞窟でとか、
そうそうそうそうこのままじゃ体温が下がっちゃうから、
うん、
抱き合って体温を上げようっていうのよく見るじゃん、うんうん、
見る、
でもさ今回これさ熱が高いわけじゃん、だから
そうなんですよ、うん、
これなんでなんで裸になったんだろうって、でもその時ずっと思ってたんだよね、
うん、ヒヤッとしてるのかな体
で、すごい調べたの、
うんうんうん、
調べたらですね、
はい、まさか
あったの、
ちゃんとあったんだ、おうおうおう、
これ古代エジプトでですね、
は
あ、古代エジプトってほら、うん、まあ、古代も何も、うん、エジプトって50度近いじゃん、
ね、
気温が、
そうだね、うん、
だから人肌の方が冷たいんだって、
あ、なるほどね、
そう
だからやっぱあのサイロー国のこの気候だもんね、
そう、そこの気候じゃん、で古代エジプトの貴族は、
うんうんうん、
涼しくなるために裸にした奴隷を抱きしめて寝てたんだって、
あ、なるほど、
うん、だから50度のとこだったら36度台なんてひんやり感じるから、自分のこう熱を下げるために涼しくなるために、う
ん、ヘトってくっつくんだ、
う
ん、
そう、だからあの時開花は、うん、高熱の宮家の下げるために抱きついてたっていうのは、はぁと思って この年齢にして渡瀬先生ってなって、
すげえな、やっぱり
すごいよね、
でもやっぱりちゃんと、まあ、当たり前だけどプロだからね、その偉そうなことも、もちろんなんか今、うん、言葉がうまく選べないんだけど、言うわけじゃないんだけど、
うん、
なんかやっぱり取材すごいよね、やっぱり
すごいよね、
うんうん、
そう、
エジプトのね、エジプトの熱の下げ方なんだって、砂漠の国だもんね、で最老国、
そうだからエジプトの、古代エジプトの富裕層が、
はぁ、
うん、でもねこれ私ねちょっとふふってなっちゃったんだけど、
何何、
うん、麗しい少年または麗しい少女を使っていたんだってふふってなっちゃったけど、
一回これ
ふふってなっちゃったけど、
なるほど、へほふん
だって、もうだからはぁってなったよね、
でもそれを思ってこれもう一回今脳内で、うん、アビボシがあえて避ける、これちょっと再生するね、
うん、ってなるでしょ
笑いが止まらないぜ、
うん、でもさ確かにさ自分が熱ある時とかさ、
うんうん、
家族の人がこうまだ熱があるかピッておでこに触った時さ、あ、ね、
気持ちいい、
あ、冷たくて気持ちいいって思うじゃん、
う
ん、
そう、で手裏返してってなる、
うん、そうで実際問題冷たいわけないんだけど、
うんうんうん、
36度台だから ね平熱だから、うん、でももう8度9度ある自分としては、
ね、
あ、うん、ひんやりしてるって、
そうだよね、
うん、あ、なるほどなって思った、まあまあそして続きますよ、
もう、うん、まだちょっとふふふに頼っていたけど分かりました、
うん続いて第38章、心の夜明け、早く開けてほしい、
頼む、
うん、まあね、開花のおかげで意識を取り戻した宮家、
うん、
そんな宮家にね、開花はこのまま一緒にここで暮らさないかって、
ここやばいよね
ここやばい、父さん母さんも喜ぶし、ここにいれば傷つくことなんてないって言われるんだね、 まあ、そして場面は変わり、うん、玉褒めと偽宮香、かっこそいですね。玉褒めね、なんだかすごい具合悪そうなのね。
あれ、
なんか体が熱い、体が熱い、あ、そうかいそうかいと思いながらね、見るのね。
野田じゃん、
野田じゃん、どんな風に熱いんだみたいなね。で、そう、
えらい、ちゃんと戻って、うん、
そう、で、どこかで休もうって言って、うん、まあ、廃墟に入る2人なんですね。
あれあれあれ、
うん、まあ、その様子をね、ずっと見てる変なメイクの友、
なんか変態にしか見えないよね、うん、あとね、
変態なのよ、
変態なのよね、
うん、そう、さすがソイ、男の扱いに慣れていますね。
あ、こエッチ。
ソイはですね、うん、あの長年娼婦として生きてきたっていう過去があるんですね、うんうん、まあ、そんな経験から、もう最初に玉褒めと会った時に、ね、はいはいはい、偽宮として会って、うんうんうん、玉褒めにキスした時にこれ媚薬を飲ませていたんですね。
媚薬で体が熱い熱いと、うん、
だ、媚薬飲ませてどうすんのって話だけども、これはね、宮家が中子にしたことと同じで、ソイが玉褒めと交わることで防虫術をこれね使おうとしてるんだね。
やばい
やばいですよ。だからこれで玉褒めがこの偽宮家ね、うんうんうんうん、ソイと交わってしまったら、うんうん、気を取られてしまうんですね。気を奪われてしまう。
ダメだダメだ、
うん、
倒されてしまう。
そう、だからこそ宮家の姿になってね、ソイが、
うんうんうん、
玉褒めにこれ抱かせようとしてるんだね。
いや、うん、もう罠のかけ方が本当清流さ、うん、本当さ。
そして今まさに玉褒めは偽宮家を抱こうとします。
やっば
っ。ごめんなさい、
頑張って、頑張って、負けないで、うん、負けないで、
そしてね、本物の宮家です、
うんうんうん、
もうね、起き上がれるくらいには回復したんですね、まあ、そんな宮家に海家の母、海家父が謝りに来ます、うんうんうん、昔自分たちには海家っていう息子がいたんだね、本当の息子が。
あ、なるほどね、
うん、そのね、海家っていう息子を亡くした過去があって、
うん、そういう事情だね、
うんうん、川でね、倒れている網干しを見つけた時に、あ、海家が帰ってきた、そんな風に思えて、だからもう失いたくなかったんだよと言われるんだね。
うん、
だからその網干しの時の記憶が戻ったらいなくなっちゃうと思って宮家に忘却草を飲ませてたのね。でまあね、その話をしてごめんねって言って去っていく海家父と母なんだけど、うんうん、まあ、ここはだから海家と宮家の2人きりでね、うん、これを飲めば全部忘れられるよって言って、今回はね、安全なタイプの方の忘却草のスープを持ってくるのね。
なるほどなるほど、ちゃんと用法用量を守った、うん、
用法用量を守った方のタイプ、うん、で宮家はすっごい悩むんだね、これ
な、
うん、新座法は取られちゃったままだし、うん、自分はまだ怪我されたって思い込んでるし、
うんうん、
でもちろん怪我されちゃったから、もう二度とね、玉褒めと会うことはないと、
うん
うん、こんなに辛いんだったら全部忘れちゃおうかなって、でスープをこう飲もうとするんだね、うん、飲もうとした瞬間、腕につけていた塗り子の腕輪がシャランって音を立てるんだよね。その音がしたことで、はっと我に返り、スープのね、お椀をぶん投げて壊す宮家。よそのお宅の食器壊したらダメですよと、
うん、そこはね、うんうんうん、まあでもその、うん、ね、気持ちね、高ぶっちゃったんだね。
じゃって捨てればいいじゃん。
そう、ね、
じゃって
、うんうん、ふっつって置けばいいじゃん。
でもどう見てもなんだろうな、裕福とは言えないお家なのよ、海家の家。食器も1個買うの大変だと思うの、私、
うんうん、物は大切に、
うんうん、だ、私はだから海家ん家に食器を送ると思う。そう
ね、1個ね、
うんうんう
ん、お面ぶん投げちゃってっつって、あの、
うん、
つって
、うん、そして場面は変わり、
うん、
玉褒めと偽宮家元い清流のソイ、ここはみんなびっくりだと思うけど、完全にもうわーお始まっちゃったんですね。
お茶の間の箸が置かれます。
もうこれ隠さず言いますけれども、
はいはい、
アイブの真っ最中です。
エロ、
うん、で色っぽい声を上げる2人、
どっちもいい声。
どっちもいい声、
いい声。
でもですね、途中で玉褒めがこれやめるんですね。で細かく描かれているね、描かれているわけではないんだけれども、
うんうん、
これおそらく最後の段階、もう2人は一つになりますよのこの寸前なんだね、
うん
うん、やっぱりできないと、お前はまだ朱雀を呼び出してないじゃないかって言って中断するんだね、うん、
すげえ、
うん、すごいよ。でも何としても玉褒めと交わりたい偽宮家のソイはね、自分はほら見た目は宮家になってますから、
うんうん、
でも私は中子に怪我されて朱雀を呼び出す資格は失ってるじゃんってめちゃめちゃ食い下がるんだね。でも玉褒めは絶望しちゃいけない、ほんの少しの可能性があるなら信じるんだ宮家、これまっすぐな瞳で言うんだね。
え、着火かかる、
うん、かかんないんだね、かかりそうだね、かかんないんだよ。
嘘やん。
もうソイの媚薬にも打ち勝つとんでもない理性の持ち主です。これ
どんだけ愛してんだよ、全身全霊をかけて。
すごいよ、うんうん、そこへ一部始終を見ていた幻覚を使う変なメイクの友登場。
変態、
うん、変態、うん、そしてですね、術が解け偽宮家がソイに戻ります。それを見てびっくりしてる玉褒め。
いやもうこれさ、ねえ、もう大人になってから見るとねえ奥さんちょっと
やばいよと。
奥さん
でもすごいよね、うん、だってずっと抱きたい抱きたい抱きたい抱きたいと思ってた、ねね、彼女を抱けるっていう状況プラス、うん、そこに媚薬もプラスされてるわけだ、うん、普通なら耐えられないよ、これ
耐えられない、言っちゃうよ。
七戦士だから耐えられてんだよこれ、
うんうん、そうね、うん、
いやでもね、あの時のね玉褒めのことを思うと多分内心だけどね、うん、内心ね、うん、パッて見てソイだったわけじゃん、ハップねって思ったと思うんだよね。
マジかよって言って
くれて、俺もあと一歩でハップねみたいな、
うわーってい
うよく耐えた自分みたいな、
すげえ俺みたいな、俺ってすげえんだな、
すげえんだな
あ、ごめんね、あの CV 完全に見とるから行けるそうなんです
いやでも良かったですよ、思いとどまってくれて玉褒め、
いやとありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
途中までだったけど
ありがとうございました、
はい、そして人んちのねお椀壊した本物の宮家です、
ね、うん、野田さんそういうとこうるさいから、うん、ちゃんと
器物破損ですこれ、うんうん、ね、で、ね、自分は忘却そうは飲まないと、私は忘れちゃいけないと言って泣き出すんだね、
うん、
そんな宮家に開花がですね、
うんうんうん、
それは玉褒めさんのことですか、彼はどうしたんですか、もう二度と離れないんじゃないんですかって言うんだね。
待って、
そう、開花、いや網星は記憶を失ってはいませんでした。
待てこら
待てこらこら待て待てこら、う
ん、ちょっと待ってちょっと待って、お兄さん、
うん、そしてまあね、網星はもう開花と呼びません、網星です。自分のことを話し始めます、
うん、
自分の生まれた苦闘国ね、清流の苦闘国、苦闘、うん、国っていうのは内乱の多い国 で自分と双子の弟素星はすごくね辛い幼少期を過ごしてきたと、
は
あ、だからこれ清流を呼び出せば平和な世界になるんだろうなって思ってたと、
うん、
でも中子に朱雀がいる限り平和にはならないって教え込まれてたのね。
また中子だよ、うん
うん、だから清流を呼び出したいって思ってたけど平和の邪魔をする朱雀、
うん、
でその朱雀側の邪魔をしてたんだけど、これ途中で気づくんだね、
うん、
清流は間違ったことをしてるんじゃないかって、
うんうんうん、
だから自分がね清流七星士の一人自分が消えてしまえば、うん、もう清流を呼び出せなくなるから無駄な争いがなくなるんだなってそう思って死んだことにしてずっと記憶のないふりをしていたんだっていうふうに言うんだね。
なんか、うん、逃げにも当時なんだろうな、こうまだ多分私が子供だったと思うんだけど、
うんうん、
なんかそれに逃げじゃないみたいな、なんかちょっとこう、うん、って思う、
うんうんうん、
だった時もあるけど、
うん、
今はこの年になってみるとやっぱりものすごくとにかく優しいんだなとも思うよね。またこの
優しすぎちゃった
んだよね。優しすぎなんだと思う。だからやっぱ本当に戦いとかやっぱその策略とか多分その、うん、なんだなって思う、
うん
う
ん、そう、まあね、
うんうん、
宮家たちみたいなね敵だけではなくそうやって近くにいる味方やいろんな人を騙してきた中子なんですね。
やばいよ。
もうそれに対して激怒の宮家はですね、
うん、
ゆいちゃんに今から会いに行くと言い出します。
すげえ、
うんうんうん、で会いに行ってゆいちゃんは中子に騙されてるんだっていうことを伝えてそれから清流を呼び出して国の平和を願ってもらおうよいい考えでしょって言うんだね、
うん、
まあだから自分は怪我されたってことだから、
ね、あだから
もう呼び出せない
自分は朱雀は呼び出せないけど、うん、逆にゆいちゃんを誤解を解いて説明して説明して、うん、清流呼び出してもらって平和にしてもらえばいいじゃんって、
う
ん、いいよね、
それが一番いいじゃんって
なるんだね。網星もそれ平和な、ね、世がいいわけでしょ、うん、みんなそうだよねって、
うん
ちょっと、
ね、
あ大人に、
でそんな話をして家を出る準備をしていると、
うんうんうん、
外からね悲鳴が聞こえます。なんとこの村が苦闘国の兵士に襲撃にあっています。
やべえ、
もうマジでやばい状況で、これは網星がね宮川を忘却層の熱から守るために気を使ってしまった、そのせいで清流のやつらにバレちゃってたんだね。
あ、気をこう察知したと、う
ん、で今までは死んだふりして気を消して清流側に全くバレなかったけど、うん、宮川を助けるためにバッと清流の気を使ったことでピーンってバレちゃってたんだね。
そうね、うん
うん、
清流七星士たちが察知したんだよね、こうやってハッつって言って、う
ん、まあそんな時ね、うんうん、村がうわーなってる時に網星はですね、これ変なメイクをした清流七星士の友、
うん、変態、
うん、変態と玉褒めの気を感じます、
うんうんうん、
近くに玉褒めさんがいますってことを宮川に言うんだね、うんうん、でも宮川はわけは言えないけど玉褒めにはもう二度と会えないって言って拒否するんだね、うんまあ、何があったかはまあもちろん言わなかったけど、でもそれを聞いた網星があんなに好き合ってたんだから二人は離れちゃいけないと、
ここの
自分が玉褒めさんを連れてくる、うん、待っていてくださいと言って行こうとする、
う
ん、するとそこへ甲斐か父が何かの役に立つと言って忘却草の汁を渡します。
はわ
はわわわわ、
もう口元を押さえている私たち、
そう、そしてその汁を持って駆け出していくんだね、うん、網星は、
ね、
さそのね玉褒めはと言いますと、
うん、どうしたんだ、うん、
幻覚を使う変なメイクを、ね、メイクの友、
うん、
この友の操る、ね、こう地面から出てくる変なつる、これにね巻き巻き触手プレイされてるんだね。もう全く逃げられない。ちょっと待
ってくれ、お茶の間箸置きタイム、はい、
あもうあっつって痛めつけられて縛られてる玉褒め、う
ん、声が、
うん、ありがとう、
うんうん、でいい薬です
いい薬です。そして友が言うんだね、玉褒めに、お前があの娘をどれだけ大切に思っているかよく分かりましたと、後で私があの娘を怪我してあげましょう。
やば、
まあね、そう言われてブチギレる玉褒め、宮川に何かしたらてめえ殺す、
てててててステステステンテン、
そんな玉褒めを探し一生懸命走る網星、そして網星の言うことを聞かないでその場から逃げる宮川、そんな宮川の前に現れた清流七星士の女添い、大ピーチ、
あなたの名前呼んだら
面白い、
えらいこちゃえらいこちゃえらいこちゃ、
おもろおもろ、不思議遊戯おもろ、
不思議遊戯っておもろい、
不思議遊戯っておもろい、うんうん、網星は記憶があったし、だからもう最初崖の下で落ちてる宮川を見た時点でもう分かってたわけだよね。でもなんか理由があって一人なんだなとは思ってたけど、うん、なんだか暗い様子の宮川みたいな、ね、まあそして強靭なね理性で交わらなかった玉褒めは今もう友のね手の内です。
ここさ
あ、
ここさ、
そうなの、
子供の頃は分かんなかったよ、
あ、そうだね、
ピンチだ大変って思ったよ、思ったよ、うんうん、大人になってからさ、ごめんちゃんで、うん、原作の方もうふふ
なんかさ、うふふって思うしさ、うん、だんだん友のことを分かっていくじゃんこの先 ね、
うんうん、
でも知ってるじゃん友がどういう人間か、
ね、うん、
それさあなたの趣味じゃないのって思うよねまあだからこれがね、
うん、
36、37、37、38章、もう宮川大ピンチで終わってますから、
ね、玉褒めも玉ちゃんもピンチです。
玉ちゃんもピンチ、
玉ちゃんも玉ちゃん、たまちゃんがピンチです。
たまちゃんのたまちゃんがピン
チ、たまちゃんのたまちゃんがって言った
まあそんな感じでしたね、
はい、ということで、今回の、不思議遊戯会は以上で終了、ありがとうございました、
ありがとうございました。
次回のまぶまぶは、
次回の箱はハイジをねゲストに迎えてカードゲームをやりました。いかがでした、ハイジさん、カードゲーム、手作りのカードゲーム
これはねガチ恋だね。
でもさ、これさ、バンギャの間で流行ると思うんだよね。
これは、うん、はやってるバンギャを見たい。
見たいよね。
で、赤いカードを叩きつけてやりたい。
わかる。いや、面白かったよ。楽しかったね。
で、うん、楽しかった。楽しかった分の虚無がすごい。
虚無がすごいっていう感じで、うん、よかったら聞いてください。
これで聞きたい？